今日はサムエル上の14章ですね。ちょっと長いで、この長いこういうような箇所は何かこう物語としてですね読んでしまうということが多くなりがちなんですね。現代の私たちとはあまり関係なくて昔にあったことだ、まあ、こういうようなことがあったんだと、珍しいことがあったと、そういうふうに今の私たち現代とはもう関係がないこととして読んでしまったら、それは聖書を読んだということにはならないということです。普通の物語を読んだということにはなってもですね、まあ、そういうことで特に旧約聖書の場合は書いてある事柄とかあるいは名前とか非常にこう我々とどうもちょっと表面的には関係がないように見えることが多いものだから、ついそういうふうに読んでしまって、だから旧約聖書はもうほとんど読まないとか、教会でも説教にほとんど使わないとかいうことですね。まあ、こういう箇所も、まあ、ずっと連続してずっとやるようなことはまず一般の教会ではないわけですね。はい、それで、まあ、このようなところからどのような現代の私たちにも当てはまることがあるんだろうか、何を神様は言われようとしているのかということ、それを少しでも受け取るということが、まあ、聖書を読むということです。この点は他の小説ですね、いろんな物語や小説を読むという、それを使うということと全く違ったことなんですね。これは、まあ、テレビなんかで私全くこの見るも嫌なような画面がいっぱいあるようですね。たまに別の人のところ行ったり何かでああいう待合室とかでちらっと見たら、私なら到底ですね、まあ少し見るでも耐えられないような、もう非常にこう嫌なような画面がですね、人の命を殺めるようなこと堂々と、どうしてあんなこと、本当一瞬見るだけでももうここにあるですね、制作の意図っていうもの非常に良くないものだっていうのがすぐに分かりますね。で、そういうふうな物語っていうのはですね、全くそれを自分とかそんなのもしそのまま行ったらどうなるのかってことですね。そこで、ね、テレビとかドラマで知ってられるやっていること、自分がやったらどうなるのか、そういうふうに全く自分と人の命を殺めるようなことを自分がしたら、それはもう生涯破滅ですよね。そんなことをしたらいけないことを自分の一生が破滅させる、相手も破滅させるようなことを見てですね、みんな面白くなってみるとか、もう本当にこれは悪魔的なことだと思いますね。そんなことは、それと非常に対照的なのが聖書のことです。一つ一つのさまざまなことはですね、みんな今の自分たちに適用ができるということなんですね。正しく適用するとどんなことでもこの2000ページもあることが私たちに当てはまって用いることができるわけです。ですね、単にですね自分と関係ないものとして見て面白いとか、ああこんなことあったと思うんでは全くないわけです。まあ、そういうことを私たちはまず考えておく必要があると思うんですね。それで、今日のところはですね、まあ、ヨナタンというですね、これは英語ではジョナサンという発音になりますね。ヨナタン、ジョナサンという人は、だから人の名前にもたくさん使われているわけですね。それで、ジョナサン・エドワーズという有名なアメリカの説教者もおりますが、ここでペリシテっていう人たちといつもこのように戦いがあったわけです。ペリシテ、これから今の現代のフィリスタイン、パレスチナですね。パレスチナという言葉が作られています。パレスチナ問題って今の世界の最も難しい問題の中の一つになっておるわけです。実はこれがですね、そういうふうにずっと遥かな昔、3000年も前からこのようにいわゆるパレスチナ問題があったわけなんです。それどうして止まらないのかということありますね。3000年もこの地域では続いているわけです。今もある意味でパレスチナ問題なんですね。ここでイスラエル民族とこのペリシテとか戦って戦争、今もイスラエルの人とペリシテにあたるですねアラブの人たちが戦っておるという状態が続いてしまっています。こういうことは一言で言えばですね、本当にキリストの愛を受け入れなかったということがあるわけですね。キリストの愛を受け取って初代のキリスト教の人たちのように自分が殺されても 甘んじて受けるようなですね、300年もの間そのような状態だったわけです。キリスト教徒が他の人たちを武器でもってですね、殺せることは全くなかったわけです。まあ、そういうことをもしですね、みんな受け取っていたらそういうことはなかったわけですが、ユダヤ人も残念なことにキリストはあくまで受け取らないから、旧約聖書のような武力でもって相手を攻撃する。またアラブの人たちも旧約聖書から分かれた、イスラム教ですね、コーランを持ってるもんだから両方がキリストを受け入れないという点で共通しているわけです。そういうことで今も戦いがある。もちろんキリスト教が戦争したとかよく言いますが、それはまあ大きなはっきり言って嘘ではあるわけですね。キリストの教えは戦争することは全く言ってないわけですからね。それはキリスト教を知らない人、意図的に間違って使っている人がそのようにしただけなわけです。はい、まあそれはそういうことで、そういうふうにずっとこれはですね、根の非常に深い問題になっておるわけですが、ここのところではそういうですね、目に見える戦争のことをどうこうという問題なくて、その背後にある神様のご計画、意図があるわけですね。でどんなことを意味しようとされているかということですが、ここで、このヨナタンはですね、このペリシテと戦いに行こうと言ったわけです。その時にこの注目すべき言葉が6節なわけですね。今日のところではまずですね、この長い箇所でこの6節の言葉を神様がメッセージとして、このヨナタンに与えられて、そしてそれを受け取った人がずっとこれはですね、非常に重要なことだとして、この言葉、神の言葉を中心に置いてこのように書き綴ったということなんですですね。たった2人でですね、敵がたくさんおるのに二人で大胆にもですね、敵の真っ只中行く。そんなことはもう普通は無謀、全くの無謀ですね。ベンチャー、冒険です。ベンチャー企業っていうのがありますね。ベンチャー企業、これは冒険。どうなるかわからないけど、思い切って飛び込むというふうなところがあるからベンチャー、冒険企業と言いますが、大体この信仰ということはですね、これは冒険なんです。私がまだ年齢が22歳頃に読んだ、やっぱり内村の弟子であったこの三谷孝正さんの本、そのもうあれか40年以上前に読んだ、いまだにだから覚えてるわ、それの言葉ですね。若い時に読んだものは非常にずっと残ることがありますね。時において思い出される。信仰とは冒険だっていう一言なんです。そんな分厚い本をですね、読んだとか言っても自慢にも何もならないことで、どれだけ自分のものとして現実の成果で力になっていくかが問題であるから、本をたくさん読んだってですね、力になってなく意味がないわけです。だからたった一言でもそれを本当に受け取って力になれば、これは大きな意味があるということですね。だから今日ですね、昔に比べたら、昔なんて本なかったわけですね。江戸時代、あるいは迫害されたローマの時代、本なんかほとんど全然なかったわけです。だけど今の我々、あるいはヨーロッパのキリスト教、いろんなキリスト教ってはるかに力があったわけです。自分の命をもう捨ててですね、自分が罪も何もないのに、あるいは肩からバラバラに引き離されて、そうして捕らえられて釘打ちつかれたり、ライオンに食べさせるぞと脅迫されても脅かされてもなお信仰を守るというような、もう我々には信じられないような不思議な力があったわけです。日本のキリシタンの人たちもそうです。恐ろしいその迫害、今の我々はほんのわずかなこと、ちょっと人が何か言われてても自分のことをよう言わないというぐらい臆病になってしまった現代人。本はたくさん山のようにあるはずですね、本屋でも学校でも。だけど力は与えられないわけです。ですね。知識はできて自慢をしても力はないわけですね。正しいことに向かって自分でも一人でもやろうという力が出てこないということです。で、ここでですね、たった二人で行こうという、その力はどこから来たか。これは神から、信仰から与えられたということですね。これは主が勝利を得られるためには、兵の数が多いか少ないは問題ないんだという。だいたいこの聖書の精神、 当然キリスト教にも受け継がれていますが、これが根本にあるんですね。どんな少なくても大丈夫なんだってですね。普通は反対なんです。だからまずですね、兵に当たる人間を動員する、そのためにお金がいるわけです。だからまずお金、政治の世界でも政党でもですね、まずお金がなかったらできないということで、いろいろな不正なことでお金をいっぱい使う、もらう。今日のあの原発の非常に難しい問題で、今後日本も永遠に続くわけですね。あれは本当に何十万百万年と永遠にこれはもう誰も消すことはできない。こんな問題を作ったのも実はその背後にお金が働いてるわけです。お金をやってですね、この非常に危険なものをですね、目をつぶらせようとしてみんな目をつぶってきたということなんですね。で、この8月の6日で、さっき原発の記念日って言うんです、原爆ですねつい似てるからですね、8月の6日に原発が落ちたっていうね、原爆が落ちたわけですね、広島に。でその記念のですね、日本に一つだけある、全日本被害者団体ですね、連絡協議会というのがあるわけです。ですね、一つは各県にあるわけですよ。原爆で被害者、その団体協議会があるわけです。それがですね、ずっともう何十年ももう続いておるのに、原発に反対としてね、やっとほんの少し前なんです。ですか。やっと1週間ぐらい前の新聞に出ておったぐらいで、そのぐらいですね、原爆にあれだけの被害を受けた人もですね、原発には安全だということをみんなですね、それに欺かれてきておったわけです。まあその点はですね、ニットホレは何かというと、お金で宣伝をしたからなんですよ。テレビでもいろんなところ、学者でも教育界でも、教育界に私も言ったように、早くから教育界、これは戦前もそうなんですね、何か間違ったこと、危険なこと、みんなに信じ込まされようと思ったら、教育にまず手をつけるわけなんです。教育界に行ったら子供から教え込むと。だから早い段階から、私が教員になった頃から福島原発ができたわけですね。その時からすでに教育委員会は、高等学校の理科教員を集めて、年に1回理科社会科いろいろありますね、それで一種の理科教育研修会が年に1回、そこで早くも四国電力の人を呼んできて安全だということを言ったから、あまりにこの、まあ、非常識な方に未だに覚えてるわけです。私も早くからそれはもうその原発っていうのは決して人間を作っている危険なのを知ってたからですね。まあそういうふうに、これは私が京都大学でおったからですね、早くから知らされてったこともあります。非常に自由な議論があって、学生運動も政府とかですね、そういう人たちと反対のですね、反対をする立場にある人周り一方だからです。だから原発も危険だということを早くから周りの人も私もだから認識をしてたことですね。まあそういうことじゃなくて、全然別のような大学であって、保守的にみんなこういう学生も政治意識もなかったことだったら、それは分からなかったかもしれないです。この地元の徳島大学は全く学生運動を何もしないということで知られていたわけです。全く立て看板も置いてないということですね。まあそのぐらい徳島県は高等学校も全く封じ込められておって、一切そういうような政治的な運動は禁じられておった。で私が帰ってから、高校の一部でですね、そういうビラを巻こうとしたら、直ちに教育委員会や先生が門のところに立って全部見張って辞めさせてという、たちまち封じられたっていうことありましたね。その点大学でおったら、どんなビラを書いて印刷しようが、どんなことを言って演説しようが、授業の前にもう全て自由だったわけです。ですね、もう法令具体自由な中で、あの今やってる原発でですね、ほとんど唯一ずっと40年も続けた反対の危険性を言ったのが、京都大学の原子炉実験所のお二人の今中さんと小出さんというのは、それはそういう人たちが養成されてきた、そういう雰囲気の中から養成されてきたということなんですね。まあ、それは、まあ、ちょっと別のところにそれましたが、まあ、そういうことで、このまず金ということで動かそうとします。金があると人が動くわけなんです。そして力になる。それから武器ですね、武器も金があったら莫大なものを買えるわけです、大きなものですね。 この飛行機、戦闘機一つが1000億円というのはものすごい高価なものです。だからそういうのがあったらですね、偵察ができてどこでも爆撃ができると、まあ、そういうふうにお金がありますとものすごいたくさんの兵力に該当するような武器、巨大な空母、空母も買うことができると、そういうふうに言っているもんだから、お金があったらいいんだと、人があったらいいと同じなんですね。原発なんかその典型なわけです。だからこの世の人たちが必死になって今日本でもですね、あれだけの悲劇が行われていてもなおですね、非常に強い力でもって原発を再度やろうと人たちが必死でうごめいているわけですね今。ですから広島でも長崎でもですね、原発、脱原発、あるいは原発をやめようという宣言を盛り込む、盛り込むという意見の人もいろいろあったけど、結局それはやめられた。エネルギーをよく考えようと、エネルギーの方法を考えようっていうふうな抽象的に誰でも言うようなことになってしまった。広島や長崎でもそういうふうに脱原発、原発っていうことすら入れ込むことができないぐらい背後の勢力がごめいているわけなんですね。まあ、これをみんなですね、ここの聖書にあるようなこの精神と逆だからです。これはですね、物事をしようと思うお金だ、人だ、武器だっていうことになってくるわけです。田中角栄っていう人が非常に力を得たのは、その金の儲け方が非常に得意だったからですね。新幹線ができるとか思ったら、すぐに土地を安く、僕ただみたいに買って、それものすごい高い金で売ったら土地転がしということで、すごいお金も、そのお金で議員たちを次々と自分の仲間に入れ込んでいったと。で、総理大臣になっていったということもあります。そういうことに非常に慣れきってしまっておるものだから、こういうふうに聖書の世界がもう全く別の世界だと。それで一つには日本人は読んでもですね、あまりにも世界が違うものだから、信仰を持つ人はほとんどずっと増えないわけです。でもこれからですね、この日本はますます負担がここに重くなってくるんです。人口も老齢化して、原発の問題で負担が大きくなる。保証とかいっぱい、これから後始末ですね、50億円もあるんですよ。一つ帳ったら5000億から7000億って莫大な金がかかって、いつまでかかるかわからないわけです。みんな後の世代の負担がかかってくるわけです。で、中国やインドがだんだん大きくなっていく、だんだんと貧しくなるっていう可能性がずっと強いわけですね。そしてしかも日本人には精神的なバックボーン、骨、バックボーンがないわけです。ですから、まあ、どういったになるのかということが非常にですね、これから大きな問題になると思います。で、君が代みたいなですね、天皇の御代が永遠に続きますような、あんなものと歌ってです、ね、歌わせろとか、そのような精神レベルなんですね。大阪府の知事でも東京でも、日本の最大の都市の知事がですね、まさにそのああいうふうに、あの歌の内容はとてもみんな国民が歌えないから変えようんじゃなくて、あるいは強制的に歌わせようと、君が代見よ、天皇の御代が永遠であるようにと。そんな歌一体誰が本気になって歌えるかってことですね。今現代天皇の御代ではないわけだからですね、国民の御代なわけですね。一人一人のだから自由とか平和愛ということを歌うんであれば、それこそ国家としてみんなが歌うと自然になるわけです。まあそういうふうにですね、日本には精神的な脊椎骨、バックボーン、骨がないから、今後そういうふうに経済的にも精神的にもいろんな意味で貧困に陥る可能性が強くなりつつあるわけです。そういうふうなことから考えてですね、本当に日本に必要なのはですね、このわずか 1% というですね、世界的にも前から何度も言ってますが、唯一の神が おるっていうことを信じる人がただ 1% への世界探したって本当に珍しいです。ですね、私はこのイギリスのケンブリッジが出た分厚いこの宗教年間というのを持って言ったり調べていますと、本当にこれはそういうことです。まあ、とにかくそういうことで私たちが必要なのは、主が勝利を得られたら兵の数、お金とか何とかいった問題でないというふうなですね、主に本当に委ねるという信仰なんですね。これからの日本に本当に必要なのは、そこから不思議な力と祝福が出てくるっていうのが聖書なわけです。この世はまず金だと、そしたらそこから広がるんだ、力あるんだという考え方で ですね。それは破滅に至るということですね。原発がもっとどうかなったら本当に日本は文字通り破滅に至るわけです。まあ、そういうふうにこのこと最初からあります。でここでもたった2人だったんですね。家来従った人はこれですね、あなたと一心一つになってですね、そしてたった2人でもいいと、このことからイエスが言われたですね、2人3人私の名によって集まるならば私がそこにいると、そこにいるから力も与える、聖霊も与える、祝福も与えるっていうことになるわけですね。こういうふうに本当に私たちにとってイエス様を心から見上げる気持ちで2人でも3人でもおるならばですね、そこに不思議な力があって祝福が広がっていくということなんです。でこのことはですね、だから聖書にはずっとあるわけで、この最初のそもそも創世記もそれを本当は言ってるわけですね。主が勝利を得られる、あるいは主が光を与える、主が乾いたところ死の大地に潤い水を与える、主がするんだからと、そういうふうな当たり前のようなことも実はこういうことと元になってるわけです。ですね。人間の力がするのか、目に見えない神様が背後で何か不思議にするのかっていうことです。これはある意味で思い切ってですね、こういうふうにやってみないとわからないわけですね。いくら頭のいい人は理屈で考えて本をいっぱい読んだところで、さっき言ったように力は出てこないんです。そういうふうにここぞと思ったと飛び出すという、その力と決断は全然学識とかいうもの関係がないわけですね。年取っている若いとか関係がないということです。まあ、この点はですね、まず行ってみたら、主を信じて行ってみたら、飛び出してみたら不思議な力が与えられるのであって、あらかじめわからないわけなんですね。前もってはわからないと。このことはですね、ついこの間、今から2週間ほど前ですけど、私自身も本当に非常に困ったわけですね。行こうと思ったらですね、早々と出発の前日ですね、あれは出発の前日に、この名古屋まで行って、そこから苫小牧まで行って、そこで苫小牧で、集会をして、それから瀬田内行くと、夕方。そしたら早々と1日前からもう太平洋の雨があるからもう行きませんということだったわけです。で日本海の方も聞いても、そういうこともあるかと、日本海の方も同時に遅れてもいいからと思って、1日で遅れ予約までして、2つを重ねとってしとったわけですが、まあ、すぐにそういうことで、そして日本海の方の日本海フェリーの方を聞いてみますと、いやもうそれも非常に危ないと、今のところはこうしてるけど、もうこのままで行ったらもう止まりますから、もうキャンセルしてくださって結構ですって向こうが言うてきたぐらいですね。そして確かにあのコースずっと行ったら、まあ、確実に行かないし、そして過ぎたら行けるかっていうと、過ぎても波が荒い、しばしば荒いからすぐにはフェリーは出ませんと、まあ、そういうことで当然明石大橋、鳴門大橋も、まあ、通行止めになるというようなことですから、もう行けなくなるということで、まあ徳島からですね北海道まで行くときに遊びなら行きますけど、車で行こうかってただの一回も私も思ったことはないわけですね。そんなことだと、例えば今から香川へこれ午後行くんですけど、60キロ70キロしかないけど、朝の礼をやってそれから行くっていうのはやっぱりちょっとしんどいなと思いますね。帰ってきてまた遅くなりますから。ですからはるかに遠い、はるか彼方ですから、そんなことは考えたこともないんだけど、もういよいよそれ一つしか残らないと。だからもうそれこそこういうところを適用する、まあ、機会だということで思ったわけです。できないから、普通ではとてもできないと思ったんです。できないからやめるか、あるいは神様の力を信じて途中まで行ってみるかと。そして、まあ、体調がもう悪くなって、それは途中で一泊でもして、そして一日遅れでも行くか。まあ、それは分からない。ということで、まあ、とにかく、この橋が通行止めならない前に行くと、まあ、急いで決めて、その代わり準備、今度ここの2回分ですね、録音もだから何もできなかったわけですね。月曜日と火曜日の 昼までに全部するつもりでおったから、それでまあそうしたら不思議とですね、こっから海南まで行くんでも疲れてしまうんですけど、不思議とその支えられたという、ああいうふうな経験を私もしてみて初めて分かったことです。今池なんて言ったらとってもそんなことはもう気持ちも慣れないですけど、まあ、そういうようなことで、これはですね、主を信じてですね、他のことはまあどんなにあって構わないか、まず主を信じて決断をして踏み出したら不思議な力が与えられるということ、今までにもいろいろあったわけです。ですね。ですからこの遥か昔のことはですね、物語でないということなんです。人のまあ職業を変えるとかいうこともそうですね。何かをしようと思ったら本当にこれは迷うわけです。誰でもどっちがいいかわからない。その時に本当に主を信じて思い切って、行くと不思議な助けは確かにあるということなんですね。まあ、そういうことをここで言ってるわけです。ですからこの創世記の記事もそうなんだというふうにですね、そういうふうに結びつけて私たちの心に収めておくということです。闇っていうのはそこはもう道がないということです。道がなくってもその闇がある、人間が考えて道なくってもそこに道、光を与えるのは神様なんだと、ということを信じていくというわけですね。まあ、そういう、それからもっと具体的にもですね、他のところでよく知られたところを、言っておけばこういう箇所を思い出されたらいいと思いますね。この一つの御言葉はですね、聖書の言葉で補強する、聖書の言葉で仲介をするというのが一番良いっていうの、これはもう私もそれこそ40数年前にこれは柳原忠夫の本で見た一言ですが、その時はですね、聖書の言葉で仲介するったってどこにそれがあるかわからないではないかと、他のところを読んだってどうもわからんこと多いのにですね、あるところはっきりわからんで別の箇所で補強するなんてどうも今ちょっとはっきりわからんなんですね。初めてより始めた今頃になって本当にそれは大事なことだ。聖書の言葉を聖書の言葉で補強しないで人間の勝手な想像でくっつけたりするという人本当におるということをですね、まあ今回もちょっと知らされたことがありました。まあそういうことでですね、できるだけ聖書の言葉をまた聖書によって、仲介をする、あるいは補強するというですね、そういう見方なんです。でそれはギデオンが出てくるですね、四式というのがありますね。四式っていうものはどこにあるかって多くの人は順番がわからない、だから子供と一緒に歌っている歌を思い出してほしいんですね。総出レビ民神明記と、要集はシシルツサムレゾとありますね。まあ、そういうことで、覚えていただいたらいいと思います。でこの四式のですね、どこかと言いますと、これは覚えやすい箇所ですので覚えておいてくださいね。7は完全数ですね。7の7っていうところにありますから、392ページです。392ページ四式の7の7、もちろんその手前から続いているわけです。その前から見たらですね、7章の初め見たら分かりますが、この2節あたりから見たら分かりますね。主はギデオンに言った、あなたの率いるため多すぎるって言うんです。だからミディアン人敵をあなたの手に渡せないと、多すぎたら心がおごって高ぶるって言うんですね。こういうことは本当にその通りで、人間は何かあるとうまくいくとすぐに心高ぶるわけですね。万事そういうことです。どの分野でも、美術にしても音楽にしてもスポーツにしても勉学にしても、みんな何かできたらすぐに高ぶるって。 いうことが本当に多いわけです。そこでですね、ここのところでもですね、初め3万2000人もおったんです。ところがなんとですね、この3節にあるように怖いものはもう帰りなさいとですね、その戦いどうも怖いと、怖くてどうとも、もうそういう気持ちになれない人も帰っていいと。それでもまだ1万人がおった、3分の1残った。それでも多すぎる。こんなことは考えられないことですね。戦争ってのは数が多いほど力になるわけなんだから、そうしたら非常に意外な方法を使ったってですね。どんな方法で選別するだろうか。1万人を選別するときに、数が非常に多いから一人一人面接をしてですね、お前どのくらい気持ちがあるのかなんて、こんなことを調べる時間はないと。でとっても不思議な、まあ、聖書でもあるいは他でもどんな本でもこんな方法で人間を選別したということは見たことがないとこですね。だから水を飲まし、ここに行きなさいと。この水を飲みに行った場所、今も同じように3000年たと同じように流れているんですね。私が15年前に行った時のそこに行って、そしてこういうふうに飲んでみたわけです。こう手をつけて。本当に飲めるわけです。きれいな水が。石灰岩の割れ目から水が流れているんですね、突然。そうしたらですね、犬のように舌で慌てて飲むもの。そして、ゆっくりと、みんな喉が渇いてるんですね。どこもほんな今のようなお店もないから。その場合でも水を飲んでしたもの、それだけを連れていくと。この7節。300人で救うんだと。ですね。3万2000人もおったの100分の1。まあ、こんなに、あえてこの少数にしたというわけですね。そうしてこの人たちが本当に神の力に頼って進むようにと。そのためにこんな方法でですね、これは水っての一番必要だから、喉が渇いたら、といっても現代では喉が渇かない間にいっぱい飲んでると、あれとこに飲み物がありますよね。まあ、喉が渇くっていうか、どんなに苦しいことかっていうのは現代の日本じゃ全く経験できない状態ですね。でもまあ喉が渇いたら本当にもうすぐに死んでしまうわけですね。血液が弱くなってしまって、それだけでも倒れるわけですから、まあ、そういうふうに必死でそこ行ってですね、パーッと走ってて慌てて水飲もうと、そういう時でも落ち着いて水ですくって飲むという、そういう絶えざる落ち着きを持って平安を持ってするというふうなことから選ばれたということです。ですからこの平安な気持ちで主を見上げる、こう慌てる気持ちがあったら神様なんて思い出せないわけです。私たちなんか困った時になんか非常に慌てたり焦燥感があったら神様なんか忘れてしまうわけです。やっぱり神様のことを思うっていうことで、やっぱり絶えず静まった心が必要なので、まあ、そういうことで神様に全て委ねるためにこういうふうな飲み方をする人、まあ、これを選んだということですね。これもまあそういう意味で、主が戦われるっていうあれですね。この15節、次7章の、この詩式の7章の15節の次のページにありますよね。7章の15節、詩式の。主の言葉としてギデオンが聞いたのはですね、主がミディアン人の陣営をあなたたちの手に渡してくださるんだと。これは今の私たちに言えば、主が私たちの道がないところ、非常に苦しい状態を主の手がですね開いてくださると、あるいは妨げるものを主の手が壊してくださるというわけですね。そういうようになるわけです。それからですね、もう一つこうしたことと関連して知られていることも挙げておきますと、これも非常に有名な箇所ですね。出エジプト記の14章です。14章の 13、14です。ですね。出エジプト記の14章の13、14ですね。116ページにあります。これは航海が分かれるというんですね、後ろからはエジプト軍が来て、そしてもう全滅させようとする。前は海だというふうなことで、普通ならば、まあ、絶体絶命、もう、武器を持って逃げていったんじゃないわけですね。イスラエルの人たちは武器を持ってはないわけです。ですからエジプト人が退去して押し寄せてきたら、もう普通なら完全に全滅させられるという、そんなふうな状態はもう全くこれ絶望、希望がない状態なのに、神様の手が働いたらですね、主があなたたちのために戦ってくださる、その真っ暗闇の中に光を与え、道を与えるんだと言うてですね、本当にこのようにですね、沈まれと言ったわけです。さっきちょっと触れたようにギデオンの時にですね、慌てて行ってパッとこの救って沈まった心、静まった心で対応する、そういう人たちが選ばれたんですけど、ここでも静まって、待ちなさいと、主の力が働くの、まあそうしたらもう本当にこういうふうにこと起こるんですね。したことは杖を高く上げたと、手を身に向かって差し伸べてという、そういうふうに神の力に全てを委めて、待ったら神の力が注がれてくるということだったわけです。まあ、こういうふうに、ここに書いてあることはとてもですね、私たちにとって毎日の生活においても大切なこと。何かというと、人を組んでしなければですね、誰か有名な人とくっついていったりとかですね、そういう人の名前を何か、まあ、自分の頼りにするものとしたり、そういうふうに何かこうくっついていこうとするとかありますね。そういうふうに人間は他の人間に何か有名になったり、みんな褒めささえるものにさっと言うと、女子のなんとかが、何だとかが優勝したとか言うと、パッとマスコミ寄る。そこに行ったらお金も儲かるとか、そこに行ったらなんか自分まで有名人になるような感じがするというようなことがあるかもしれませんが、何かそういう人間的なものに、神様に寄っていかないわけですね。だからいつまでたってもですね、本当の解決はなくて、今日のああいう難しい問題、原発の問題もずっとそういう、今もはっきりやめようと言わないと、政治家も企業の人もですね、まあ、企業の人でほとんどはっきりやめるということで、会社の方針として言明したら、東京のですね、城南信用金庫、そこの人は、この理事長はですね、これもう原発をやめるということをはっきり宣言したんですね。銀行がですね、そのことを言うのは異例のことだと、何か意図があるのかとか、いっぱい勘ぐられたりですね、疑われたり、そういうふうに絶えずそういうことをしますが、いや、そうではないと、どう見てもそういうことはっきり言わなきゃいけないと、まあ、時々そういう人がですね、本当にこれは、だからこそ言わなきゃならないという人も、まあ、たまに出てくるわけですけどね、このことを信じないと、日本も進んでいかないだと思います。ですね、目に見えない神様の力を信じていくというんでなければ。まあ、大体ですね、ヨーロッパにしてもアメリカにしても、ああいうふうに繁栄って何かと、元の元はこのキリストの真理を信じて受けたからなんですね。だからさまざまなこの大学もそのために作られていったし、科学技術やいろんなことも福祉のこと、みんなそのために広がっていったわけです。そういうふうに本当にキリストのことを受け入れたら、不思議とこの広がっていくということは、もう歴史を見てもあることですね。日本はそういうキリスト教社会が生み出した科学技術とか制度とか法律、その上だけのをパッと取ったわけです。で、元のところを拒み続けてきたというところがありますね。それで、まあ、これからの先の困難というのはそこから出てくるだろうということになると思います。はい、それで、もう時間がだいぶ過ぎたので、あともう一つの項目がありますが、ここのところはですね、まあ、今読んでないんですけど、この王がですね、この戦いに、まあ、勝つまではですね、食べるなと、食べ物を食べるなっていうような非常にキーな命令をしたわけですね。 一切食べるなと。でそういうことでですね、みんな疲れ果てたと兵士は。だけどそこで、このヨナタンはですね、たまたまそういうところに蜂蜜があったので、それを飲んだ非常に元気ができた、目も輝いたと。こういうことを今の時代とあまりにもかけ離れてるからですね、こんなことは誰もですね本気になって読まないだろう、単なる物語ということになりますね。今は蜂蜜なんか中国製のものに非常に安くて、他にもいっぱいあるから、蜂蜜なんかはですね、ありがたがられて本当に少ない、日本で本当の蜜蜂とって日本産のもの、消毒も入ってない、それはだから非常に価格も高いわけですけど、一般的にはいくらでも甘いものはそのありますから、こういうことにならないんです。この当時は本当にこういう食べ物はなかった、食べ物を食べていたら疲れ果てる、それをこの蜂蜜と飲んだら本当に元気になったと。砂糖ですら徳川時代はこの殿様の薬として輸入されたぐらいだったわけですね。そういうことで、この間違った命令をですね出すということ、食べるべきものを食べるなという、そういうことによってこの非常に疲弊してしまったと。でこれはサウルが裁かれて、このような間違った命令を出すようにだんだんと変質していってるその姿だったんですね。前に神様の言葉に従わなかったということで、で、こういったことは別のところにもですね、で旧約聖書にもあって、御言葉はこの蜂蜜よりも甘いと最初の歌ってあります。これほど蜂蜜っていうのは非常にこの大切なもので力を与えるようなもんだけど、神の言葉はそれ以上にですね、いわば霊的に甘いと、栄養になるというのが、聖書においても書かれてあるぐらいです。時には非常に苦いけれども本当に栄養になる、これは薬と同じですよね。甘いって本当に心をですね慰める、悲しみを見ますような、癒すようなものがある、一方で非常に苦い、あるいは厳しく警告をするものともなる、それが本当は御言葉だと。そして、ここから少し離れますが、その御言葉を受けて初めて私たちは霊的にも戦うことができるということなんですね。ここでも食べ物を与えられなかったら戦いの当たり前、私たちもそうです。霊の食べ物を与えられなかったらこんな戦うことできないわけです。誰だってできないですね。そうしたこともこの暗示をしているということなんです。はい、じゃあもうちょっと時間が来ましたのでそこまでにしておきます。以上です。